皆様こんにちは、マイクロソフトの板倉真由美です。本日はこちらのセッションにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、豪華なスピーカーをお二人お迎えいたしまして、アーキテクトの、これからですとか、これからどうやってアーキテクチャを考えていけばいいのかということのヒントになるセッションをお届けしようと思っております。皆様早く聞きたいなと思われていると思うんですが、最初にですね、なぜこの豪華なお二人を半分ずつに分けてまでこのセッションするのかというあたりをちょっとご説明させていただきまして、それからスピーカーにの、方に移らせていただきたいと思います。まず私ですね、 IT アーキテクチャ推進部というところで、アーキテクチャの推進、つまりはこれからですね、変わっていく、特にクラウドを中心とした IT の中でアーキテクトどうあるべきなのか、アーキテクチャはどうしていくべきなのかといったことをエヴァンジェライズしてまいりました。でその中でですね、マイクロソフトのアーキテクチャだけを皆さん聞いてくださいではなく、やっぱりこれからアーキテクトどうなっていくのか考えなきゃいけないよねということを言ってくださったのが2番目にお話をされる萩本さんなんですね。で萩本さんと新しいアーキテクチャを考える会というのを勉強会みたいなのをちょこちょこやっておりまして、でそこで話している内容が非常によくてですね、やはり皆さんに聞いてもらいたいというので、この場をお借りして、これからのアーキテクトどうあるべきなのか、アーキテクチャどう考えていくべきなのかというのを非常に贅沢なお二人にですね、お話ししていただくことになりました。結構ですね、これからアーキテクトはどうしていくのか、インフラエンジニアはどうしたらいいのかって皆さん悩まれていて、人によっては今までと同じでいいんだよとおっしゃるんですけど、いやいや、やっぱり違うと、私たちはやっぱり違うと思ってます。特にアーキテクトの役割どんどん広がっていくし、技術的にも考えることがたくさん増えてきているから、やっぱりその辺一緒に考えていこうよというスタンスでおります。ということでスピーカーの方まずご紹介してまいりたいと思いますが、最初にお話しいただくのがですね、マイクロサービスアーキテクチャにおける IT アーキテクトの選択ということで、グロースエキスパートナーズの鈴木雄介氏、鈴木さんはですね、日経システム社選出の日本を代表する18人のアーキテクトに選ばれた方でもあります。続きましてがですね、萩本純三様、アジャイルなビジネスに貢献する IT アーキテクトということで、株式会社たくみビジネスプレイスの代表取締役社長でいらっしゃいまして、その要求開発といったことを長年日本の要求開発をリードされてきた方です。萩本さんは最近ですね、たくみというメソッドを活用して、そもそもシステムどう考えるのといったところから根本的な問題を解決する、そんな取り組みをされております。本日ですね、半分ずつでちょっと時間が短くて皆さん残念だなと思われると思うんですが、ぜひですね次につなげるためのステップにしていただければと思っております。それでは早速鈴木様から最初のセッションスタートしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介いただきました鈴木です。今日はマイクロサービスアーキテクチャにおける IT アーキテクトの選択ということでお話をさせていただきたいと思います。ご紹介はいただいたので飛ばしまして、マイクロサービスアーキテクチャ、略して MSA という訳し方をするようですが、それについて、どういったものであるかというお話と、あと、どういった形で設計を進めていくのか、あと、簡単な事例みたいなものをご紹介できればというふうに思っています。まず、マイクロサービスアーキテクチャという言葉を、知っているという方ってどれぐらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げていただけますかね。結構少ないですね。分かりました。マイクロサービスアーキテクチャという考え方、は去年ぐらいから出てきていまして、アーキテクチャの考え方の、一つの今の形態を示しているという言葉です。で、マーチン・ファウラーという人がですね、マーチン・ファウラー.com というところに、マイクロサービスという、記事を投稿しまして、その中で前の方に書かれている、9つのものがマイクロサービスを示すような言葉だというふうに言われています。ちょっと今日はこの9つを全て説明する時間はありませんので、ざっくりどういうことなのかということをサマライズしてお話をしたいと思っています。マイクロサービスアーキテクチャという言葉にはですね、大きく技術的な考え方と、もう一個文化的な考え方というふうに大きく2つの側面があります。この2つに分けてお話を聞いていただくと、比較的分かりやすいのかなというふうに思っています。まず1つ目、マイクロサービスアーキテクチャの、技術面、テクノロジーサイドとして見た場合何が、新しいのか面白いのかというところなんですけども、1つ目はですね、分散配置、アプリケーション1つの、 ソフトウェア、あるいは一つのサービスというものを作るときに、それをどういうふうに作るのかというところにおいて、分散配置と統合というのを基本的なコンセプトにしています。サービスをサービスで構成すると、サービスというのをより小さなマイクロなサービスで構成するというのがマイクロサービスアーキテクチャの基本的な考え方です。昔デベロッパーはライブラリーを使ったり、あるいはコードスニペットを張り込んだりして静的に構造を作って、その完成されたアプリケーションを動かしていくという形でやっていました。今サービスでサービスを組み上げるというのは、動いているアプリケーション、それがサービスですね、動いているアプリケーションをどのように構成してアプリケーションを作っていくのか、静的な構成ではなくて動的な構成としてどういうふうにサービスを作っていくのかというのは一つのコンセプトです。で、動的な構成、要はサービス同士が稼働していますから、それらの動いているサービス同士というのはメッセージで会話をします。個々の動的要素というのは標準のプロトコル、今でいうと HTTP で、JSON であったりというのが一般的だと思いますが、そういったもので協調動作をしていくという考え方、それから3点目が、これが意外に重要なんですが、それぞれの個別のサービスというのをきちんとマネジメントしていないといけません。大きなサービスを作っているときに、その中にある一つのサービスがダウンしたとします。その一つのサービスのダウンによって全てのサービスが影響を受けてしまうと、全体のサービスとしては当然ながら継続性がありません。なので動作を監視をしていて、それらのサービスの依存性も管理されていて、どのサービスがダウンしたらどのノードを立ち上げて、あるいはどのノードに対しては縮退をするような、そういったようなサービス全体をうまくコントロールしてマネージして協調動作させていくというような考え方、あるいはバージョン管理をしてですね、このサービスのバージョンが変わったことに対して、全てのサービスをいっぺんに入れ替えることはできませんから、じゃあどうやってバージョンを並行させるんだとか、そういったことを考えていくのがマイクロサービスアーキテクチャの技術的な側面です。皆さんおそらく日々開発されている中で、サービスと連携するというのはよくある話だと思うので、イメージはわかると思うんですが、それを前提とした突き詰めたような考え方です。もう一個マイクロサービスアーキテクチャという言葉で理解をしていただきたいのは、その文化的な側面というふうに私はあえて呼んでいるんですけども、それが持続性の話と、あと文献という話です。まずマイクロサービスアーキテクチャは、そもそも全てのサービス全体をいかにして持続的に動作させるのかということが大事だというふうに言われています。それはどういうことかというと、デベロッパーの仕事は昔はソフトウェアを開発して稼働状況に持っていけるまでコーディングをし終わったらプロジェクトが終わるんですね。なので我々はソフトウェア開発をするということをやっていました。ところが今世の中ではクラウドサービスやウェブサービスといった IT サービスを継続的に運営し続けることにフォーカスが当たっています。なので我々はそのソフトウェアを作る、アプリケーションを作って完成させるわけではなくて、その完成させたアプリケーションをサービスとしていかに持続的に動かし続けるかというふうに考え方を変えています。この変わってきている考え方に基づいて、マイクロサービスアーキテクチャというのが生まれています。ですのでやっぱり動作環境、動的な状態においてそれをいかに継続するかというふうに考えることですね。コーディングをいかに早くするかということではなくて、ソフトウェアをサービスをいかに継続的に動作させるのかというふうに変わってきています。2つ目はこのドメインという言葉が使われますが、そうやって大きなサービスを作ろうとした場合に、中にいろいろなサービスがありますと。でそれぞれのサービスがいかなる技術でできているのか、いかなるプロセスで運営されているかというのは、そのドメインに任せるというのがマイクロサービスアーキテクチャの考え方です。ドメインごとの自主性を認めるというふうに私書きましたけども、それぞれのパート、それぞれのパートごとに最適な技術と最適なやり方というのはあるので、それでいいじゃないかと。これは何を言っているかというと、標準化をやめましょうというふうに言っています。安易な標準化というのは、そのドメインの固有性を潰してしまって、あえてサービスを分ける意味がどんどんなくなってしまいますね。なので標準化なんていらないから、それぞれのドメインに適した技術と適したプロセスを適用していきましょうというのが2つ目に重要なことです。最後はそこまで話が来るとですね、ドメイン個別にライフサイクルも組めるようになってきます。そのサービスが継続して、全体がですね、全体が継続して動く中で、ある部分のサービスがインターフェースを保ったまま中身を変えるみたいなことはもう全然構わないと。個別に再構築して構わないし、 その中で新しい技術であるとか新しいプロセスを取り入れてやっていっても構わない。まあ、最近だと犠牲的アーキテクチャって言ったりしますけど、逆にこのサービスに関してはあるサービスの全体の中のこの部分に関しては将来変更されてしまう、あるいは最初はきちんと作り込みたくないという場合には、最初にここが犠牲になる、生贄になると分かっていて、まあ、作ってそこをあえて捨てられるようにする、まあ、そういったような考え方をしていきます。でこの文化面の考え方というのは例えば素結合という言葉であったり、まあ、サービス連携という言葉であったり、まあ、今まで言われてきたことなんですが、そういったものをむしろ積極的に認めましょうと。そもそも標準化なんていいんですと、インターフェースさえしっかりしていれば中身はどういうふうに動作したって構わないんですと、まあ、そういったことを言い切ったわけですね。なのでマイクロサービスアーキテクチャという言葉を聞くと、何か新しい理想論、新しいアーキテクチャモデルが生まれたんじゃないかというふうにお考えになるかもしれないんですけども、まあ、実際には現実界として捉えた方が分かりやすいと思います。Amazon.com みたいなものをまあ観察した上で、まあ、大体大手のクラウドサービスでそうなってきているよというのが、まあ、今のマイクロサービスアーキテクチャというのは言葉が後から来たというふうな、来たというふうに考えていただいた方がいいですね。まあ、ただマイクロサービスアーキテクチャという言葉が流行って1年ぐらい経ってきますので、まあ、それがだんだん先鋭化して、まあ、理論モデルとしてだんだんこう設立されていくような、まあ、今そういった間ぐらいの状況かなというふうに思っています。でなんでこんなマイクロサービスアーキテクチャというものが生まれたかというと、まあ、ウェブサービスのレガシー化というのは非常に大きいかなと思っていて、アマゾンももう多分20年ぐらいの仕組みになると思いますけども、まあ、今やエンタープライズ、まあ、そこらのエンタープライズシステムよりはよっぽど巨大で複雑なわけですね。当たり前ですけどサービスを継続しなくてはならないわけですから、全部をいっぺんに切り替えるなんてことはできないので、まあ、個別でサービスを再構築していくということを当然やっているわけです。でそういった流れと、クラウドが一般的になってきていて、まあ、ソフトウェアによって、インフラが管理可能になってきた時代、あるいはその動作をするということ、どういう動作パターンがありえるのかというようなデザインパターンも、静的なコードのデザインパターンから動的なデザインパターンにどんどん考え方がシフトしてきていると、まあ、こういったような背景の中でマイクロサービスアーキテクチャというのは、まあ、今のウェブサービスの作り方のある種のスタンダードのやり方というのを、まあ、うまく表現した言葉だなというふうに思っています。まあ、なのであまり難しく捉える必要性はないと私自身は思っていて、まあ、そうやって作った方が確かに便利そうだねというような、まあ、考え方、感覚で捉えていただいた方が分かりやすいのかなというふうに思っています。でこのマイクロサービスアーキテクチャの話をすると SOA と何が違うんですかということをよく言われるんですね。で私自身は技術的な側面だけで言うんであれば SOA と MSA というのはそんなに大きく変わらないというふうには思っています。大きく変わるのは文化面といった話ですね。 SOA というのは当時その分断されていたシステムというのがすでにあった状態の中で、それらのシステムをどうやって協調動作させなくてはならないんだというようなところから始まりましたので、全体最適、同じものを2個作らないどうやっていくんだとか、個別システムをどうやって集合させながら統治させていくんだというような、そういうトップダウン的なアプローチですね。エンタープライズアーキテクチャという言い方をしたりしますが、本来この企業はどういうようなシステム設計であるべきかというトップから始めていって、じゃあこのシステムはどういう分かれがあってどういうふうに連携していくべきだとか、上からどんどん分析していくようなのが、SOA の考え方の根本です。マイクロサービスアーキテクチャというのは、私としては逆だなと思っていまして、非常にボトムアップのアプローチで現実界なんですね。会社のシステムがどうあるべきかって決めている間にユーザーさんが欲しいサービスが変わってしまうので、どんどん増改築をしていって、ただ増改築をしていくと当然ながら部分最適の集合になってきますから、どうやってそれをうまくマネジメントしていくんだ、全体のサービスを分割しながらどうやってお互いがお互いの影響をない中でうまく全体のサービスを維持し続けられるんだと、結構その SOA と MSA、 マイクロサービスアーキテクチャというのはよく似ているというふうに言われると部分もあるんですが、そういう文化的な側面から捉えてみると全く全然真逆の考え方だというふうに理解をしています。少し余談になってしまうんですけども、企業システム、エンタープライズシステムを担当、私もしているんですが、そうするとそのアーキテクチャの役割の一つというのは、その企業内のシステムをどういうふうに管轄するのか、統治するのか、ガバナンスを効かせるのかということなんですね。 で、企業システムというのは一人で当然ながら統治できませんと、一人のアーキテクトがいて、その人が全システムの全要素をすべて把握してですね、これをこうすべきだなんてことは当然できないわけですね。なので、いかに効率的にこう全体をコントロールするのかみたいなことが非常に重要になってくるんですが、まあ、例えるならば昔は封建制、まあ、それぞれにこう君主がそれぞれにもう領土があって貴族がいて、まあ、それが緩やかにつながっている世界だったのが、まあ、そんな緩やかな関係じゃダメで、もっとがっちり組み合っていかなきゃいけないとなった時に、じゃあ君主制みたいな SOA 的な一人の王様がいて、みんなこの傘の中でやんなさいというのを頑張ったんだけど、でもそれがやっぱりうまくいかない側面もあったんで、じゃあ今度は民主制にしましょうと。主権はそれぞれの統治されている、まあ、ドメインの中にありますと。それらがどうやってうまくやっていけるんですかねというふうに、まあ、アプローチが変わってきたというふうに考えていただくといいのかなと思っています。ただ、マイクロサービスアーキテクチャという言葉を、まあ、この後少し、どうやって設計するのか、どういう実例があるのかというお話をするんですけども、マイクロサービスアーキテクチャというのは非常にこう技術的な可能性というのは今どんどん突き詰められている状態です。マイクロソフトで言えばサービスファブリックというサービスが出ていますが、ああいうものによってですね、どんどん本当にマイクロなサービスのマネジメントというのは技術的にはどんどん可能になってきています。ただし、それと人のそれを人が認識して、人がちゃんとそれをコントロールできるのかというのはまた別の話ですね。で、企業システムの中でマイクロサービスアーキテクチャの完璧なプログラミングモデル、例えば、まあ、言ってしまえば API1 個を別々のサービスとして認識して、それら、まあ、数百とか数千のサービスの集合体によって1個のシステムを作り上げるというのが、技術的にはおそらく可能ですね。ただそれが、関わっている人たちによって本当にちゃんとコントロールできるのかというのはまた別の問題で、まあ、そこをどういうふうにしていくのかというのは、MSA という言葉、多分皆さんどんどん触れてくると思うんですが、距離感をきちんと取らないといけなくて、 MSA 面白い、技術的に楽しいからやるだけではおそらくうまくいかないというのが、まあ、あります。もちろん、マイクロサービスアーキテクチャは先ほどサービス同士がメッセージ連携するというふうに、言ったんで、その簡単な話のように聞こえるんですが、じゃあデータをどう扱うのか、マスターデータはどこにあるのか、トランザクションデータを誰がどういうふうに受け渡すのか、あるいは、データはどこかにストアされているのか、それはストリームで流れているデータをフックして処理をするのか、あるいは無限のテストケースという問題もあります。サービス同士、1個のサービスのテストケースは書けますね。責任範囲が明確なので、こういうインがあったらこういうアウトをします。じゃあそれらが複数個重なった時に何が起きるのかを誰がどう保証するのかというのは、これまだまだ、理論としてはうまく言われてないです。まあ、いくつかやり方はあるんですが、まあ、これがちゃんとこなれて、みんなが使えるような状況になってきていないので、まあ、マイクロサービスアーキテクチャという言葉自体は非常に面白いし、技術的な可能性もあるんですが、じゃあそれとどういうふうにアーキテクトが関わっていくのかというのは、まだまだ正解がない状態なので、まあ、そこら辺を今日お話しできればというふうに思っています。ちょっとめっちゃ時間がないですねこれね。で、設計をどうしましょうという話なんですが、マイクロサービスアーキテクチャの理想的なモデル、例えばサービスファブリックを使ってどうやって API を作りますよとかって話をしだすと、単純に技術論になってしまうので、私はあくまでもエンタープライズの人間ですと、こういう面倒くさいことがあります。ちょっとこういうぐらいで済ませますけど、まあ、要はいろいろ考えなきゃいけないことがあるんですね。でその中で、マイクロサービス的に考えるんであれば、まあ、キーワードとして理解していただきたいのは、まずドメイン、先ほどの言ったサービスを分割する単位ですね。どういうふうにサービスを分割していくのかというのは、一つ目がドメインです。だからどのように全体を分割してそれをどのように統合していくのかというアプローチです。でもう一個非常に重要なのがプラットフォームという考え方です。これは全く逆で、何を共有させるのか、ドメインを分割したけどどこを共有させることがいいのかっていう、この2つの側面のバランスをうまく取っていくというのが、すごく大事です。で、ドメインというのはですね、まあ、何かこう境界線を引いた中身がドメイン、まあ、ドーナツの穴というのはドーナツがあることで穴があるんですけど、まあ、線を引くとその線の内側がドメインになりますと。なので、その線がどこに引けるのかということを考えていくんですが、まあ、いろんなパラメータがあっていろんな捉え方があります。まあ、私がよく好きなのは、 後でこの資料ダウンロードできると思うので、またその時ゆっくり見ていただければと思うんですが、まあ、例えば品質上の特性から分化するということができます。性能特性が違うとか、ユーザーさんの使い方が違うとか、セキュリティ要件が違うとか、まあ、保守性が違うとか、まあ、いろんなこと、この後まあちょっと事例でも説明しますが、まあ、そういったようなことでドメインというのをまず引いていく必要性があります。このページだけで1時間ぐらい喋れるんですけど、ちょっとそういうことしてると時間がなくなるんでどんどんいきますが、でそうやってドメインを、まあ、こうやって分けていくと、まあ、今の話だけで皆さんが分かったとはとても思わないんですけどドメインをこう分けていきますという時の次に大事なのが先ほど話したプラットフォームです。プラットフォームというのは、ネットワーク、ストレージ、サーバー、仮想化、OS、ミドルウェア、実行環境、コード、設定、データというふうにレイヤーを書きましたけど、まあ、これが新しいレイヤリングの考え方で SaaS、PaaS、IaaSとかっていうふうに考えられます。これは何を言っているかというと、 SaaS というのは、データとか設定だけをユーザーさん、まあ、我々が好きにできますというのは SaaS ですね。 PaaS というのは実行環境まではあるので、コーディングをして設定をしてデータが、ユーザーのもの。 IaaS というのは仮想化のレイヤー、まあ、OS ぐらいのレイヤーまでが提供されるので、そこから上を好きにしていいですよ。まあ、こういうふうに、レイヤーと、まあ、アザーサービスがどこまで提供しているのかというのがあるんですが、非常に重要なのはミドルウェアと呼ばれるような領域になっています。ここにミドルウェアの例を書いたんですが、まあ、仮想マシンであるとかバーチであるとかリモート実行であるとか、あるいは RDB の OSQL みたいなものも、まあ、ミドルウェアですし、まあ、キャッシュストレージみたいなのもそうです。サーチもそうですね。ハドゥープもそうですし、まあ、機械学習もそうです。それからネットワーク周りで言えば負荷分散でありロードバランスであり DNS であり VPN でありみたいなこともそうですし、バックアップとかリカバリーとか、まあ、認証認可なんて非常に重要ですが、まあ、こういった様々なものがミドルウェアです。これなんだか分かります？ここに出しているわーっと書いたものって皆さんなら当然お分かりかと思いますけど、これ Azure のサービスメニューですね。それそのまま日本語にしただけです。で Azure というのはこれだけのプラットフォームとしての機能を有してますけど、こういったものというのは、プラットフォームとして共有化されるべきですね。ドメインごとに分けなくていいことはプラットフォームとして捉えていく必要性があります。とプラットフォームというのは共有の動的な基盤ですが、ドメインを作るためにはプラットフォームが必要です。何を共通化させて何を固有性として認めるのか、マイクロサービスアーキテクチャだと分ける話ばっかりしがちなんですが、その逆で何かを統一しておかないと話ができません。皆さん日本人だから日本語で会話ができていて、それぞれ人それぞれの思想があるわけで、人それぞれの思想があるのを話し合いたいと思った時に言語が違ったらできないですよね。なので最低限話し合うレベルとしてのプラットフォームをどこまで用意するのかっていうのが、まあ、非常に重要なことで、まあ、クラウドで言えばパースを使いましょうとか、そういう話になるんですが、まあ、今後プライベートパースとかハイブリッドパースみたいなものが技術的にはどんどん出てきてますので、まあ、そういったものが今後重要になってくるのかなというふうに思っています。まあ、Azure とかもおそらく、初期のコンセプトはプライベートパースとかハイブリッドパースに近いものがあって、まあ、いろいろあって今の状況で多分その方向にまたどんどん巻き直していくんじゃないのかなというのは思っています。AWS とかは、まあ、IaaS の出身なのでどうしてもそうなります。IaaS として始まっているので IaaS っぽい考え方だなと思いますし、Salesforce とかはどうしても SaaS が始まりなので SaaS っぽい考え方なんですが、まあ、Azure は比較的最初から PaaS っぽいことをやりたいなと思ってずっとやってきたんだろうなと感じることが結構多くて、そこら辺、まあ、私自身も Azure も使いますけど、面白いところだなというふうに思っています。まあ、今お話ししたようにそのドメインいかに分割していくかということとプラットフォームいかに共有していくかということに関してはバランスです。独立させすぎると当然無駄が多いですね。でも共有しすぎると対応できないパターンが出てきますね。データベースを例えば RDB だけにすると決めるのは簡単です。それでできることもあります。それ RDB のインスタンスを使ってくれれば何でもいいよっていうのは簡単ですけど、じゃあノー SQL みたいなことはやっちゃいけないのかっていうと、まあ、そういうことができないと、そういった技術がないとできないソフトウェアというのも多分あるわけですよね。で現時点だと、プラットフォームの議論というのは比較的どのクラウドサービスを使いますかという議論にしかなっていなくて、個人的にはあまり面白くないんですが、プラットフォームを決めた方が楽ですけども、全てをその上に移行するというのはなかなか現実的ではないので、まあ、これから5年とか10年という中でいうともっとプラットフォームの選択肢というのは広がってくると思うので、まあ、その時にまさにこういうバランスをどう設計するのかというのは、まあ、アーキテクトの大きな悩みになっていくのかなというふうに思っています。 こりゃ時間ないですね。本当申し訳ないです。で、実例として何を持ってくるかいろいろ悩んだんですが、ちょっと分かりやすい例です。あんまりマイクロじゃないじゃんっていうツッコミは全然 OK なんですけど、 EC サイトの例をお話ししたいと思います。なんでかというとですね、EC サイトというのは、大体企業さんが、クラウドサービスを始めるときに、まあ、分かりやすいものですね。でそうすると、その会社さんの持っている社会的な責任感みたいなものは EC サイトにどうしても引き継がれます。クオリティとしては、まあ、それまで歴史のある企業さんがですね、突然こうチャランポランなサービスはやれないわけですよね。それからいろいろな利害関係者が絡みますし、ルールとかシステムもいっぱい絡みます。レガシー連携は当然ありますけど、フロントエンドでいうと最新のトレンドに追従していかないと勝負には勝てない。で、要は複雑性と柔軟性の課題というのが非常に多いのが EC サイトで、 EC サイトをどう作るのか、まあ、真面目に考えれば考えると非常に難しいデザインなんですが、ここら辺にマイクロサービスっぽいことが適用できるかなと思っています。 EC サイトのドメイン設計をする上で EC サイトの特性というのをよく理解しなくてはいけないんですけども、 EC サイトというのは人が流入してきて検索をして購買をするというのが大きなステップです。で、どんどん流入の時に求められる性能特性とか使い勝手、あるいは商品検索の時に求められる性能とか使い勝手、購買の時に求められる使い勝手と性能とか、それぞれ結構はっきりと線が引かれます。あと人数もバラバラですね。流入というのはかなり多いんですけど、そこから検索購買っていくほど100分の1、100分の1みたいな形で人がどんどん減っていきますから、性能特性も全然違います。あと個人情報とかカード情報みたいなセキュリティ関係の話も結構多いですし、基幹システムとどうやってデータの整合性を取るのか、お金の話とか在庫の話とか、まあ、そういったことがいっぱいあるわけですね。まあ、ですので、まあ、よくありがちな配置例として言うと、ユーザーさんがいる中で言うと、記事を表示して商品を検索して購買をする、まあ、流入をするための記事を作って、そこから商品検索をして自分に最適なものを探して、そこから購買するというのが大きな3つの流れになるんですけども、この流れに対してそれぞれ裏にデータがいて、でそれぞれにシステムがあって、まあ、それぞれに担当する人がいるというのが、まあ、ベーシックな設計の考え方です。こういった場合に例えば、記事のところに関しては CMS のパッケージを適用して、そこはショートカットをしてやっていきましょうであるとか、商品検索に関しては検索エンジンを使うことによってスピードを上げて、いきましょうと。で、購買系とか受注系に関しては、商品データというのは非常に重要なので、そこは個別でまた作りますけど、ユーザーさんが使い勝手、要は配送とか請求とか、場合によっては贈り物であればいろいろな属性、ギフトであればギフト用の属性が必要ですよね。そういったものを真面目に入れるための購買というのはまた違うシステムで考えますと。で、今度裏側に行ってみると、まあ、記事を書く人というのは毎日記事を書いてある時間にどんどん上げていきたいという考え方ですし、商品登録とかになると、まあ、倉庫とかに行って採寸をして写真を撮ってあげてみたいなこと で、配送とか請求っていうのはすごくたくさんのトランザクションが並行して流れる中で、今何をすべきで何が抜け漏れなのかみたいなことを確認しながらやっていく。で、これらのシステムっていうのは一つの考え方、一つの標準化されたやり方でやるよりも、もちろん専門的な、技術とか専門的なプロセスでやった方がいいわけです。まあ、例えばCMS ですとか、まあ、受注のフロント系の仕組みとかっていうのは常に改善をしながら売り上げを上げるための施策をどんどんやらなくてはいけないので、そういったものというのはいわゆるアジャイル的なアプローチがいいと思いますし、商品を登録するところとか受注管理するところみたいなのは大きな企業さんであれば当然既存の会計システムとか販売管理システムとか在庫管理システムと連携しないといけないですね。商品コードのキーが違っているとかしたら大騒ぎになるわけですよね。で、在庫がいくらあるから会社の資産はいくらでどうこうってことを、まあ、巨大な会社さんだとどうしても考えなきゃいけない。こういうところというのは基幹システムの改定に合わせてどうやっていくかとか、 EC としてこういう変更を加えたいんだけど基幹にはどう対応してもらうかというのはウォーターフォール型でやるべきです。これはやらないといけません。アジャイルみたいに勝手に変えるわけにいかないですね。商品コード体系が気に食わないでちょっと変えますとか、そんなことしたら殺されますよね。まあ、でもフロントエンドの商品コード体系なんて変わっちゃえばいいんですよ。その方がユーザーさんに分かりやすくて便利だって思うんであれば、検索エンジンのところで変換を加えてもっとスピードが出て分かりやすくするのは全然いいわけですよね。まあ、そういうふうにあまりこう EC サイトという大きなものを考えた場合に、まあ、これは比較的分かりやすい例ですが、まあ、分かりやすく分割をしていただくことによって、全体としての、まあ性能を出していくという形になっています。まあ、これもちょっと後で資料を見てもらえばいいと思います。で、今のはまあサービスの分割の話ですけども、まあ、プラットフォーム的に言うんであればクラウドの部分的にも十分に可能ですし、まあ、最新のトレンドを取り込んでいくためには部分的に SaaS を使うであるとか、まあ、そういったことをやっていくのはいいと思います。 あと物流とかは、まあ、物流会社さんが物流のシステムを持ってたりするので、まあ、サービスと運営主体が近いようなものを採用するとか、まあ、いろんな選択があるんですけども、EC サイトというのは非常にそういう意味において面白い、題材ですね。考えてみると非常にこう分割をしなきゃいけないなって感じです。で、じゃあ EC サイト、さっき私、分け方を、紹介しまして、まあ、これが分かりやすいですというご説明をしたんですが、当然ながらあれが正解だということは全然なくて、商品の特性に応じてもちろん変わってくると思います。扱っている商品が車なのか、アパレルなのか、あるいはもっと単純な、消費財なのか、まあ、そういったことによって当然さ、求められる特性というのは変わってきますし、ドメインの切り方も当然変わってきますから、まあ、それは、皆さんが、まあ、考えていかなきゃいけないということと、あと、まあ、マイクロサービスアーキテクチャでなくてはならないということを私は言いたいわけじゃなくて、EC サイトみたいなものっていうのはかなりドメインがくっきり分かれるので、まあ、そういったものにどういうふうにやっていこうというときに標準なんかなくていいんだよっていうのにたどり着いてほしい。当然そうなっていくべきっていう感覚で捉えてもらった方がいいと思いますし、それ以上無理して何かしらこうマイクロにしなくちゃならないんだみたいな強迫観念で考える必要は全くなくて、そういったいいバランスというのを個々人で見つけていただければなというふうに思っています。こうまとめなんざ話している暇はないので、見てください。わ かりますね。わかりますね。はい。あと最後ですね、銀の弾丸は存在しないと、もう当たり前のことですね。マイクロサービスアーキテクチャは銀の弾丸ではないので、マイクロサービスアーキテクチャを採用したら勝つるみたいなことはないわけですね。むしろ負ける可能性の方が高いわけです。なので、そういったことをきちんと考えてほしいというのと、技術的なマイクロサービスアーキテクチャと、まあ、文化的なマイクロサービスアーキテクチャというのは大きく違うので、どっちが大事で、どっちをコンセプトとして考えるべきかです。おそらく文化面の話をちゃんと理解すべき、最初に。で、その上で技術面に関して言うと100%採用なんか絶対できないので、部分的にどうやって採用していけばいいかっていうのを考えていただくと面白いかなと思います。で、ここにいらっしゃる方はアーキテクトの方が多いと思うんですが、アーキテクトというのは新しい技術が大好きで、銀の弾丸がないと分かっていてもこれが銀の弾丸だと信じたくなる瞬間が皆さんもあると思うんですけども、その時には責任を持って最後まで打つと。いいですね。弾を込めて誰かに渡すとかしない。自分で込めてこれが銀の弾丸だって思ったんだったら自分で打つ。最後まで責任を取ると。そういうのを考えながら、マイクロサービスアーキテクチャと向き合っていただければと思います。私の話は以上です。ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。アジャイルなビジネスに貢献する IT アーキテクトということで、鈴木さん、引き続いて、お話をさせていただきます。ちょっと鈴木さんの話とは観点がちょっと違うところではあるんですけども、まあ、私ももともとアーキテクトだったわけですけども、ちょっとこのビジネスのアーキテクチャっていうのをこう設計できるような、まあ、そういう考え方を作っていきたいということでやってきたものです。で、私の資料も結構早く進めていかないと 終わらないんで、かなり早口で話しますが、資料は多分アップできると思います。ダウンロードできると思いますんで。で、まずその私、匠メソッドっていうメソッドを、板倉さんから話し合ったように、要求開発という方法論の叩きを作って、みんなで啓蒙してこう、使ってもらおうっていうことでやってるわけですけども、2008年にですね、2000年にマメゾっていう会社をみんなで立ち上げまして、そこの中で開発方法論を担当してたんです。まあ、それまでは、その前まではですね、オブジェクト思考の方法論とかを作ってたわけですけども、私のやり方って実践しながら作るというアプローチでやってきてましたんで、まあ、方法論といってもなんかこう、学問的な話ではないですね。で、今はですね、やっぱり豆蔵時代に感じたのが、やっぱりビジネスとやっぱり IT ってかなり近いところで勝負していかないと、もう時代遅れになるぞと。オブジェクト思考だってもう古いよねと。まあ、当時の一緒に会社作った人間たちと言ってたんですね。だけど、そのオブジェクト思考っていうのは何がいいかっていうと、知識の継承ができるよねみたいな、まあ、そういうところもあって、まあ、ベースはそういう考え方、知識の継承っていうことが基本的にはあるわけですけども。で、そういうことでですね、ビジネスをこう企画している、ビジネスを立ち上げていく方法論っていうのを考えていったわけです。2008年ぐらいからですね。で、ようやく形がしっかりとできてきて、まあ、お客様のところでもコンサルティングやったりしております。7月からは新しく社員を入れてですね、今度は開発サービスも 入れていこうとしているわけです。で今ここに書いてあるのがそのビジネスにこう要求されている、期待されていることですね。これは IT だけではなくて全てに対して言えることだと思うんですが、素早く立ち上げるとか、ビジネス価値が検証できているとか、実現性のリスクが少ないとか、小さく立ち上げて大きく成長させたいとか、ビジネスの変化に耐えられるとか、まあ、こういったことを期待されているというのは皆さんよく分かりますよね。じゃあ開発はどうでしょうというところがあるんですよね。ただ言えることは、クラウドとかアジャイルっていうのはまさにこれ目指していると思いませんか。ですよね。そこがポイントですね。だから、まあビジネス今まではその、現状はですね、ビジネス企画運用っていうところとシステム開発がちょっと離れたところで、やってきたわけですね。でこれからはですね、この、ユーザー企業とその、開発企業がこう前段階で一緒にプロジェクトを進めていくようなやり方が必要になってきます。まあ、これがですね、ビジネス開発メソッドとかプロジェクトマネジメントの進化系ですね。だからプロジェクトマネジメントというと、上の現状の時代はシステム開発のプロジェクトマネジメントですよね。これ全然ダメですね。だからやっぱりビジネスをこう作っていく中でのプロジェクトマネジメントってできなきゃいけないですね。でそのための要件定義の仕方って違ってくるんですね。この辺がポイントだと思います。だから今の教育体系とかそういったものを、ある意味で一新しないといけないという、つまり要件定義スタートじゃないんですね。ビジネスの価値を定義していくところからスタートしないと意味がないっていうところですね。で、まあ、そのためのメソッドとして私もタクミメソッドっていうのを作ってるんですけれども、これのがどんどんどんどん加速される要素としてクラウド技術とか、高速な開発技術、こういったものがどんどんできてきているわけです。で私もランチトークでセカンドファクトリーのスカイドリームという、やつを、のところでトークしてきたんですけど、スカイドリームもですね、タクミメソッドを使ってですね作らせていただいて、まあ、そこのタクミメソッドの要素を使っていただいたんですね。まあ、そういう意味では新しいそのこういう技術っていうのはが出てきたときに、やっぱり開発の体制とか開発のスキルっていうのはかなり変化します。この辺皆さん覚悟した方がいいです。で、アジャイルとか、開発マネジメントデブウプスとかそういったものもこのビジネスの中でやっぱり考えていかなきゃ、ビジネスを保守していくっていう感覚でやっぱりやっていかなきゃいけないですね。でアーキテクトっていうのもやはり、ここに書いてあるように、まあ、アーキテクチャーもビジネスアーキテクチャーにならなきゃいけないし、IT アーキテクトもビジネスアーキテクトっていうところがの要素が入ってこないといけない、まあ、ある意味森を把握して木を狙うって言ってるんですけども、木をデザインしながら森を当てはめていくという、まあ、こういうようなそのアーキテクトになっていかなきゃいけないという話ですね。これはすごく大事なことだと思います。でそのためには、どういう視点 を持つべきかっていうと、これがタクミメソッドなんですけどもの、ある意味でテーマだったんですけども、今までのやり方っていうのは予算主導だったんですね。まあ、予算が決められて、その予算に対して何かやろうっていう発想が生まれていくわけです。で、そうするとですね、価値を見失うっていうところを見ていただきたいんですけども、予算に基づいて、例えばお客さんがこれぐらいの予算感があるんだよと、こういうことをやりたいねって、ざっくりとした、俗人的な大まかな企画なんですけども、それに対して、開発会社はこのぐらいのコース必要だねと、予算がこのぐらいだから、このぐらい工数が必要だったらこのぐらいの機能が必要だよねと、このぐらいの機能をお客さんにぶつけたら、いやいやこれも必要あれも必要ってなって要求爆発すると、こんなのやってていいんですかみたいな話です。これがある意味で日本企業の弱体化につながってるんじゃないかなというふうに思うんですね。でこのような世界、予算主導の場合の世界はやっぱりクリエイティブな、課題に取り組めないという問題があります。これはその IT 企業だけではなくて、ユーザーさんもこの、もう要求を管理するっていうところだけに終わってしまうという話です。でも価値ってあるのか検証できてないっていう話です。で、人が育たないっていう話ですね。こういった問題があります。これ PDCA っていうのは、やっぱり今までやってきたそのチェックアクションっていうのは過去のやっぱり実績なんですね。予算と同じように。過去の売上とか過去の実績、過去の機能。でそういったところに、その過去のビジネス慣習にからとらわれてそこから出ていけないんです。ところがビジネスはかなり変化してます。かなり加速してます。 IT 技術もかなり進んでいます。その中で こういう PDCA の回し方だけでいいんですかっていう話です。それじゃダメなんです。やはりね、価値をこうしっかりと見える化していかなきゃいけない。でその時にこの価値とかから見た要求、要求から見た業務、 as is to be、 それからプラン、行動ですね、ここを見える化していかなきゃいけない。こういうふうに分類してるんです。これは匠メソッドの要は関心領域です。でこれをですね、第一のループというふうに名付けてます。これは価値創造ループです。これ匠メソッドの領域です。あの左下がロゴなんですけどね。でこの行動の部分から今度は実施ループですね。これが開発とか、ビジネスの設計という話になります。このプランをいきなり立てるんじゃなくて、このプランを頭に置きながら、つまり何をやりたいかという漠然とした何かを持っときながら、それがどういう価値なのかというのを価値の分デザインをやるんですね。でその時にそれって業務としては 2B どうなんだみたいな、これ後でまた話します。でそれを要求につなげていくという話です。で将来的にはこの PDCA 実施ループは内包されます。というのは、実施ループ自体がかなり高速的に高速化されて早く作れるようになる。そうなると検証っていう観点でやれるんですね。つまりビジネスの価値を検証するときにどうしてもモデルだけでは絵に描いた餅なので具体的に見えないんです。その時に作ってみたら、あ、ここかこういうふうに改良した方がいい、ああした方がいいみたいなことができるわけです。そうすると実施ループは内包した方がいいんです、本来なの。実はこの時代を私待ってたんですよ、10年ぐらい。一旦私は IT をほったらかしにしてこのビジネスのメソッドを作ることに全力集中しました。なぜかというと IT がついてきてないから。ところがある意味 今ですね、クラウドあたりが出てきたときにバーンとそれができるような環境が出てきた。で私はちょうどこれを作ってるっていう、ところだったんで、ちょうどうまくいくんですね。だからまあ、そういう意味ではですね、エンジニアとか開発企業が目指すべき方向性の中で、こういう時代ってもクラウド技術とか高速開発、アジャイルの進化系、こういったところではもう必ず来るんですよ。必ず来た時にこういう考え方を持ってなかったら3件になります。つまり疲れてもう本当にもう徹夜徹夜で、給料もそんな高くないし安く使われてみたいな。でその時にクリエイティブにやるためにはここのやり方、つまりメソッドっていうのをちゃんと考えなきゃいけない。でその時にこの匠メソッドっていうのはこういうふうに関心領域を分けてるんですね。価値と要求と活動と理想と現状。これ簡単に言うとですね、お客さんとか皆さんが現状から理想に変化しようとしてるんですね。例えばお客さんのビジネスを、理想に変化しなきゃいけない。その時に要求っていうのがどう作用するかっていう話です。この要求の作用の力が強いと変化する動機は必ず強くなります。で動機を強くするためには要求だけじゃダメなんです。何なのかというと、この要求に対する価値です。これはステークホルダーの価値ってことになります。これはかなりリアルです。要求はかなり抽象的です。リアルな価値で証明するってことです。この証明ができできたらお客さんはそっちに行こうとします。これエンジニアのキャリアパスにも使ってるんですよ。これ匠メソッドの一番基本の部分なんです。知識体系って言ってるやつです。で動機ができるとやろうっていう気持ちになるんです。つまり行動力が生まれるんです。これがプロジェクトの力です。これをお客さんと一緒に作っていくとかなり強いです。ところがこれは匠メソッドなんですけども、この右側にあるものはね、 BPM と思ってもらったらビジネスプロセスマネジメントです。上は例えば UX です。で真ん中は要求工学です。で一番下はまあ、プロジェクトスタートの PDC の P ですから、プロジェクトプランニングとかプロジェクトマネジメントの下の領域です。っていうと完全に切れてます。欧米から来るやつ全部まだ切れてるんですよ。これつなげて、細い線でつなげて一本筋でパーンと通すものが今世界にも日本にもないんです。いや、匠メソッドにあります。これ自信持って言います。短時間でここをつなげてやることによるよってプロジェクトがいかに強くなるか、これ感覚的に分かるでしょ。これ今までね、早くやるっつったらこういうの見える化をほっとくんですね。そうすると迷走するんですよ。自分たちはどこに行っていいか分かんないみたいな、そういう問題があるんです。これ匠メソッドでビジネス改革をやった例です。スカイドリーム、セカンドファクトリーのスカイドリームはある意味で、製品プロダクトの、企画の段階で私は絡んでやったんですね。 でいろんなものを使われるんです。 それぞれにあのオプションがあって、微妙に使い方が違ってくる。あの先ほど言いましたキャリアパスにもこの現状の自分のキャリアから理想に行きたい、その時に価値はステークホルダーですね、お客様とか社長とか自分とか家族が何が嬉しいかっていう嬉しいモデルを書くんです。でそれをそのやるべき要求につなげて活動に落としていく。でそうすると価値と理想っていうのはチェックできるんですよ。つまり理想がそのステークホルダーの嬉しい言葉とどうつながってるかっていうストーリーができる。もう一つは要求が理想とどうつながってるか。 BPM と要求工学は未だにつながってないですよね。私2004年ぐらいにそれをつなげようと思って要求開発を作ったんです。この要求もですね、単なるあの点の要求じゃないんですよ。戦略と業務と IT 要求っていうのがツリー構造につながってるんです。そうすると IT 要求を業務的にも戦略的にも取捨選択できるんです。これつながってなかったら点の要求だとどれが重要か分かんないです。でしかもその戦略要求にしても業務要求にしても価値と関係してますんで、価値によってどれが重要かっていうのが分かるんです。これ戦略だけだったらね、絵に描いた餅なんでなんとなくいいよねっていうことで終わっちゃうんですね。そうすると行動力につながらない、つまり動機にならないんです。でここで大事なこと、技術力も私が言ったモデルの話も全部人間の心を動かさなかったら意味がないんですよ。これ技術者にはっきりと言いたい。僕はあの年取ってからあの、ね、20年ぐらいでようやくそれが見えてきたんですけど、心と技術はつながってるんですよ。心とモデルはつながってるんですよ。ビジネスモデリングも含めて心を震わせるものをみんなに伝えていくっていうことが本来必要なことなんですよ。これを忘れてしまったら工学とか技術とかにずっと前盲信していって価値を見失ってしまいます。お客さんだってわからないそんなの全然みたいな。心を動かす、つまり、動機づけを、動機の力とか行動力をアップさせるための見える化ってどうなんだって考えたときに BPM とか要求工学とか価値のモデルとかプロジェクトプランニングとかそういったものが全部リンクした世界で全部説明可能で、必要最低限の資料、これをどう作るか。ちなみに IT っていうのはこの理想の中での IT 活用です。この IT 活用もこの中で検証できたら最高なんですよ。でもその検証できる時代がもう来てるんです。素晴らしいです。でそうやって考えていくと、ごめんなさい、あと10分どの辺だ、ごめんなさい、あれどっち行ってるか分かんなくなっちゃったなすいませんね、ちょっと燃えちゃってるんであ、これだ。こうやってね、まあ、下の方は予算主導で、例えば、年間1億円ぐらい予算がついた時の計画ですね。そうすると予算主導なんで、要求がバーッと出てくるんですね。これぐらいの規模だったらもう少し要求出さんといかなっていう、その潜在的な意識って怖いですよねでそれをその2年後に作ってしまったら 60% ぐらいはもう、腐っちゃってるっていう話ですね。でそうじゃなくてちゃんと価値とをデザインして要求ツリーを作って、要求の戦略要求、業務要求、 IT 要求で取捨選択して、優先度高い A を開発していくと。で B と C 優先度低いやつはもうほっとらかす。それからまた何ヶ月後かに価値を保守して要求ツリーを作った時にトップから新しい要求が来るんです。当然の話として、それを受け入れて、必要ない、要求は捨てると。これをやっていかなきゃいけない。それがあのビジネスの変化に耐えられる。これ地図がなかったらできないです。だからアジャイルも将来系はやっぱりその戦略的なビジネス的な地図っていうのを作っていかないといけない。でそれをね放棄したらもう迷走します、確実に。ここで言ってることは DevOps にしてもアジャイルにしても、まあ匠メソッドにしてもそうですけども、あの現在のものなんですよ。将来をちゃんとデザインしていかなきゃ。将来でか それがあのまだまだ稚拙なんですよ、正直言うと。それを発展した姿っていうのを皆さん考えていかなきゃいけない。でその時にやっぱり皆さんに私言いたいのは、だんだんだんだんですね、その作るスキルから描くスキルに変わっていく、両方合わせ持つ必要性がある。ビジネスを描いて価値を描いてそれを作るっていう感覚でもね、描くスキルと作るスキルって違うんですよね。 作るスキルが好きになると自分を守ろうとするんです。私もそうでした。企画の人と話すの怖かったもん、最初の頃。オブジェクト思考でホーブっていう技術を使って、それをオープンソースで売っていこうってなった途端に、描くスキルがどうしても必要だったんですよ。だって世界に対してこのホーブっていうのはすごくいいんだよみたいなことを発言しなきゃいけないわけですよ。描くスキルです、完璧に。だってそういう世界ないんだもん、まだ。だからそういう感覚っていうのを持つべきだと思います。で、技術もコストも変わるんです。今までは設計開発アーキテクチャ設計っていうのはすごくコストスキル多かったんですけども、例えば要件定義も多かったんですけど、要件定義はですね、若干将来系は少なくなります。ただし業務設計とか価値創造とか業務戦略、こういったところに要件定義の内容が入っていくんです。で、そこでツリー構造を作るんです。で、価値を描くっていう領域もある。お客さんに価値を感じさせるっていうことが大事です。でもどうでしょう、価値っていうのはお客さんが持ってると思いはしないですか。要求もお客さんが持ってると思った途端にダメですよ。だってお客さんは要求に対してクリエイティブな発想とかそういったものを持ってないかもしれない。皆さんの会社にいて、皆さんが会社に対して不満を感じる、あるいはクリエイティブじゃないっていうふうに感じる、それと同じようにお客さんもそういう世界に、そういう慣習で仕事をしてて、そこの中で要求ください、あるいはお客さんに価値を感じるもの、価値を私たち説明してくださいね、ビジネス価値を。そんなこと言っちゃダメですよ。自分たちがこの価値をトレーニング、その作り出すトレーニングをしないといけないということで、あと6分ぐらいでそういう話をしていきます。まあ、いずれにしてもですね、IT エンジニアはですね、ビジネスアーキテクトとテクニカルアーキテクトにこう分類していくでしょう。テクニカルアーキテクトっていうのは非常に少数、非常に高度な技術を持った人です。ビジネスアーキテクトっていうのはもっとトータル的にビジネスと IT を活用をデザインしていく。で、作れる。で、コンポジット開発ができる。要は一から作らないんですね。で、そうなった時にビジネスアーキテクトって2つに分かれてきます。これがそのビジネスアーキテクトと IT アーキテクトです。上の方、ビジネスアーキテクトはどちらかというと顧客価値のデザインから戦略モデルの策定、業務モデルの策定、業務の IT 活用デザインですね。まあ、これはですね、どちらかというと上の方から下のハウの方に手探りしながらやっていくと。で、この IT アーキテクトはハウからの突き上げって私言ってるんですけども、要はそのイノベーティブなやり方です。IT、ハウを知ってる。で、その時に IT 側から突き上げて価値をデザインする。IT をこう使うとこういうふうにステークホルダーに価値ができるんですよ。IT 側から戦略の提案をする。IT 側から業務のデザインをする。これはね、IT エンジニアしかできないんですよ。で、かつアーキテクチャの戦略、選択、構築ができる。鈴木さんみたいにね。あと、コンポーネント、選択とか検証とか開発。すべてアーキテクチャって作るんじゃなくて、選択するわけですね。このビジネスに最適なコンポーネントの選択っていうのをどうするかっていうのは非常に難しい領域だと思います。こういったことができる。この両方がですね、ビジネスアーキテクトの種別ですね。で、これが知識がカスケードしてなきゃいけない。同じ知識を持たなきゃいけない。ここにですね、やっぱりメソッドの必要性があるんじゃないか。で、皆さんアーキテクトとして身につけてもらいたいやつなんですけども、まあ上は割と今に近い、下は将来ですね。本質を見抜く力、本質を抽象化する力、これ非常に重要です。で、魅力的な構造をモデルとして表せる。つまり構造には魅力があるはずなんです。魅力なしで構造だけを説明しても意味がない。どうやって魅力を感じさせるかっていう、その構造の表現の仕方で抽象度はかなり上がるでしょう。価値もそこに付加されますっていう話ですね。あと、未来をデザインするモチベーションと能力。つまり、未来ってまだ来てないわけです。お客さんも未来を見れない。お客さんも今の慣習に流されてしまって、その時に新しい技術を使って未来はこうなるんですよってことを皆さんが話をしなきゃいけない。あと、戦略思考を身につける。あと、新意識と原意識の話は後でします。あと、時間勝負でデザインする。これ大事ですよ。はい。価値をデザインするというのは、匠メソッドではこういうふうなものです。これ、ステークホルダーの嬉しい言葉を仕組みとセットで記述していくやり方です。これをみんなで書いていくんです。これ書いてると何が嬉しいかというと、なんか部門とか会社の壁にいる人たちが、最終顧客とかパートナーの価値をデザインしなきゃいけないんで、必死になって外側から見る力が出てくるんですね。 これがその UX とちょっと違うところですね。私の考え方っていうのは、このステークホルダーのその価値のバランスによってビジネスモデルっていうのは成立するんで、どう価値を描いていくかっていうところを最初の段階でしっかりと考える。でもみんな言ってることが違うんで、そこをこう、意識合わせするんですね。で、下はですね、目的です。プロジェクトの目的。これも UX と違うところなんですけど、このプロジェクト目的っていうのはかなり下心的な話です。プロジェクトを成功させるために自分たちは何が重要か。自分たちのプロジェクトの、これプロジェクトチームでやるんで、自分たちが何が必要なのか。これ例えば、子会社も含めた一体改革とかですね、そういったところで使ってるんですけども、この目的の部分っていうのは、他社でも同じ目的でプロジェクト動いてるんだよねっていうところの共通的な課題です。で、この目的の部分をですね、要求分析ツリーっていうその戦略要求、プロジェクト要求に落とし込んでいくんです。そうすると価値と戦略とかなりリンクしてきます。やっぱり UX の発展系としては、UX、ユーザーエクスペリエンスがどうその戦略とつながっていくかっていうところをおろそかにしてしまうと、ビジネスとしては成立しづらいわけです。で、戦略思考だと戦略ばっかり立ててったけど、戦略って所詮はハウの勝ち組が概念化されてフォワットとかハウになってるだけで、フォワイになってるだけですから、まあある意味過去の産物なんですよ。だからもしかしたらごまかされてるかもしれない。絵に描いた餅かもしれない。そこに具体的なものが価値なんですよ。何が嬉しいのか。どういう時に。で、もう一つのものが価値デザインモデル。これはですね、内側からの強みです。だからビジョンとかコンセプトです。何が重要なのか。何が強いのか、うちは。プロジェクトは何を大切にしなきゃいけないか。これは戦略の一番コアの骨格になります。一言で言うと何なのか。ストーリーはどういうふうにストーリーとして展開していくのか。で、ストーリーっていうのは私がその、深層的価値って言ってて、実は表層的な価値よりも、持続性が長いんですね。で、この辺やっぱり日本企業弱いですよね。で、価格とか機能性とか見た目とかデザインっていうのは強いんですけども、この深層価値っていうのをしっかりと考えてデザインしていかなきゃいけない。だからここにも価値デザインモデルっていうのは、ある意味でこの深層価値をデザインするっていうところに注力してるんです。これ匠の、価値デザインモデルです。ざっくりと書きました。この匠のデザインのところ、匠の中に IT が入ってますよね。これはそのおのづくりを IT に変えた現代の匠を創出するっていう考え方です。匠っていう漢字の中一生懸命 IT 探したんですよまあ遊びですねで、まあそういうふうにこうやって書くとね、心地よい価値になるんですよ。全てが統一的になってる。一体何を目指そうとしてるのか、将来的にはどういうビジョンを持ってるのか、今そのために何をしようとしてるのか、で、一言で言うと何なのか、ストーリーとしては何をやってきたか、それを一つの絵にするとどうなのか、こういうことですね。これが価値デザインモデル。この価値デザインモデルと価値分析モデルを両方で戦略要求、つまり要求を作っていくんです。戦略要求、業務要求を作っていく。これがシームレスにできるのが匠メソッド。そこから今度は 2B の業務モデルを作っていく。で、身につけるべき意識として、戦略的視点、ユーザー要求の視点という2つあります。で、技術活用の視点、これチームを作るときに必ずうちはこれを入れます。戦略的な視点は将来の価値を追いかける傾向にあります。で、現在ユーザー要求の視点は現在の価値を追いかける傾向にある。お客様はもしかすると社長も含めてユーザー要求の視点、つまり現在の価値を追いかける傾向にあるんです。で、その時にこの戦略的な視点を見せつける、あるいは最初に説明しておくということは大事です。で、皆さんもこういう戦略的な視点、つまり将来自分たちはどうやって勝つんだということを考えなきゃいけない。で、もう一つ、戦略的な視点には原意識と新意識がある。原意識っていうのは現在のビジネスの中で考えることです。新意識っていうのはビジネスが変わった時にどうなるんだ、その価値は何なのかってことを考える。この2つがあることを忘れてはならない。だから戦略思考でも原意識の場合の戦略思考っていうのはやっぱり今までのビジネス慣習なんですよ。で、そこをやっぱり出はしないといけない。で、その時にこのパーセンテージですね、新意識と原意識のその比率をどうデザインするかっていうのがまさに戦略です。で、じゃあ原意識と新意識ってどう変えるかっていうと、僕は思考のジャンプだと思います。常に思考はジャンプしなきゃいけない。ロジカルに考えなきゃいけないんだけども、ジャンプするところがあるんですね。で、私もメソッドを考える ときにいつもこのジャンプを常に意識します。なぜかというとロジカル思考っていうのはそのロジカルな領域に落とし穴があるんですよ。つまり新しいものが見えなくなる。ロジカルっていうのはやっぱり過去のものをどうしても積み上げてしまうんです。そこに思考のジャンプが必要になってくる。で、一旦抽象的な世界でジャンプさせる方がむしろ効率的です。具体的なものをジャンプしてもよく分かんないですけど、抽象的っていうのは本質ですね。例えば目的とか概念とかコンセプトとかそういったところでちょっとずらすんです。適用領域をずらすとか、あるいはお客様を変えるとか、そういう考え方、それが思考のジャンプ。 IT 企業が業界が SIR がちょっと寂しくなった時にどう変えるかって、はい、もう時間がで、その時ですね、思考のジャンプっていうのは、当たりをつけるっていうことも大事です。あ、ごめんなさい、あと1分、タクミメソッドっていうのはやっぱりロジカルに考えていくんですね。ロジカルに考えていくときに時間がかかるっていうことにいかに時間かけずに挑戦するかっていうことをやってきました。で、その時に当たりをつけるっていう世界を私がやっぱりどうやったらできるんだろうって考えたんです。で、当たりをつけるって言った時に一番何が外さないか失敗しないかっていうと価値から入るってこと、価値から絞り込むっていうアプローチです。これが一番外さないです。戦略からだと絵に描いた餅になる可能性がある。価値はリアルな世界なんです。それを感じながら絞り込みをするっていうやり方が一番いいと。で、当たりをつけるっていうのは暗黙知の世界なんですけど、それをその形にしていくっていうのが僕の仕事なんですけどね。こういうふうにどんどんどんどんこう形式地に変えていく仕事っていうのが必要になっていきます。ということで時間切れになりました。皆さんぜひアンケートにご協力くださいっていう話と、スピーカーとの対話ができる、ところがあります。ルーム F で私と鈴木さん、待っておりますので、ぜひ質問したい方がいたらおいでになってください。ということで、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。